ただいまは新約聖書のヨハネによる福音書の6章1節から15節に記されている御言葉を聞きました。読んでお分かりになりますように、ここにはイエス・キリストが、5000人以上もの人々を、わずかなパンと魚とで、満腹になるまで満たしてくださった、そういう一つの奇跡の物語が記してあります。実際にはどういうことが起こったのか、なかなかこう具体的にイメージしにくい面がありますけれども、ただこのような奇跡の物語は他の3つの福音書にもすべて2度ずつこう記されておりますので、初めの教会の人々にとっては、この物語はとても印象深いもの、神の恵みの豊かさをこうずっしりと味わわされるような、そういう出来事であったと言うことができると思います。そういう物語として神様から私たちに与えられた賜物として、プレゼントとして私たちこの物語を味わっていきたいと思いますが、その物語の根本に実は4節の言葉があります。6章の4節、短い言葉ですけれども、このようにあります。ユダヤ人の祭りである過越祭が近づいていた。ユダヤ人の祭りである過越祭が近づいていた。この出来事があったのは、過越の祭りの近い季節であったということです。で、別にそれほど何か大事なことを言っているわけでもないように思われるかもしれません。しかし、実はこのヨハネによる福音書では過越の祭りについて語られる時というのは、そこに非常に大きな意味が込められております。もともと過越の祭りというのは、ユダヤ人たちが、かつて旧約において、エジプトで奴隷として苦しい生活を強いられていた、そのところから神によって救い出された、その救いの出来事を思い起こし記念するための祭りです。で、その時には、かつて彼らが救われるために犠牲として殺されほふられた、過越の子羊をですね、改めてこう神殿でほふり家族で食べる、そういうことがなされておりました。そしてヨハネによる福音書は何よりもこの過越の祭りでほふられる子羊とイエス・キリストとを重ね合わせながらこう描いているところがあります。つまりイエス・キリストはあの過越の子羊と同じように私たちを罪と死の支配から救い出すためにご自身を犠牲とするために来られた方なんだ、そのことを表している、そういう場面なんですね。ですから洗礼者ヨハネはかつてイエス様のことを世の罪を取り除く神の子羊と呼びました。で、実際そのような犠牲の子羊としてイエス様は十字架につけられた、そのことをヨハネによる福音書は私たちに明らかにしております。過越の子羊として私たちを救うためにご自身を十字架につけられた、犠牲とされた、そのことが今日のこの6章の4節においても、さりげない言葉ではありますけれども、やはり込められているのです。ここにすでに一人子のイエス様を与えてまで私たちを救おうと決意されている、決意してくださっている神の大いなる御心があるのだ、またその父の御心に従って十字架の道を歩み行こうとされているイエス様の真実な心がここにあるんだ、すでにここに示されているんだ、私たちは読むことができるのです。この4節に続く5節を見ますと、こう書いてありますね。イエスは目を上げ、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見て。やはり目を上げというのは、イエス様がこう十字架に向かう道をはっきりと見据える時の仕草と言ってよいと思います。目を上げて、大勢の群衆がご自分の方へ来られる。 助けを求めている、自分では自分を救うことができず助けを求めずにおれない群衆が、しかも自分に何が必要なのかもわからない、そこまで迷ってしまっている群衆が上を覚えてご自分のもとへ来ている、その人々をイエス様は目を開けてご覧になる、そしてそのためにご自分の歩むべき道を、十字架の道を見据えて主はこの場に立つのです。それがこの今日の物語の背景にあるということを改めてまず心に留めておきたいと思います。でそのように、飢えている人々を前にして、イエス様はまず何をなさったか、記されているところに従いますと、5節6節、まずその目を上げて、大勢の群衆がご自分の方へ来るのを見られるわけですが、その後にイエス様が何をなさったか、書いてある通りですね、弟子の一人であるフィリポに問われます。この人たちに食べさせるにはどこでパンを買えばよいだろうか、しかも次の6節にはそのように言われたのはフィリポを試みるためであって、ご自分では何をしようとしているか知っておられたのである。何か不思議なことをなさっているように思われると思います。なんか意地悪をして、フィリポを何かですね、試してこう意地悪をしているような、そういうイメージを受けるかと思うんですけど、決してイエス様はフィリポのことをからかっているわけではありません。むしろ彼に自分たちの貧しさと言いましょうか、今弟子たちの力ではどうすることもできない、自分の力ではどうすることもできない状況であるということをはっきりと確認させるんですね。フィリポ自身、一目瞭然かもしれませんけれども、男性だけでも5000人以上の人がいる、メーメーが少しずつ食べるためにも200デナリオン分のパンでは足りないでしょう。200デナリオンのパン、それが、大雑把にどれくらいかということでしょう。私もよくわかりませんが、どれくらいかはわからないんですけども、大雑把に申しましても、約6ヶ月分の給料を全部一度に、約6ヶ月分の給料でパンを買ってきた。その量なんですね。どれぐらいのパンが買えるものなのかよくわかりませんけれども、それほどのパンがあっても、まだ足りないでしょう。それほど、救いを必要としている人の数は多く、自分たちの手元にあるものは少ないのです。ちなみに、その次の8節以下のところで、アンデレ、弟子の一人の、やはり弟子の一人であるアンデレの見つけた少年についても同じことが言えます。アンデレは、大麦のパン1つと魚2匹を持っている少年を、見つけたんでしょうね。ただ、それでは何の役にも立たないでしょう。これもまた、滑稽なほど何かおかしいような言葉に見えますけれども、そもそもこの大麦のパンというのは貧しい人の食べ物だったと言われているようです。で実は大麦というのは家畜の餌として用いられていたものでありまして、普通の人はパンを作るときにはやはり小麦を使うんですね。普通は小麦のパンを食べる。ただ貧しい人はその小麦が手に入りませんので、家畜の餌である大麦を買ってきてパンを作る、そういう面がどうもあったようです。ですからこの少年の持っていたパン、大麦のパンというのはまさに貧しさの象徴であった、そういう面があるんです。そういう意味で、フィリポにせよアンデレにせよ、そこに見出すのは自分たちの貧しさ、 自分たちの無力さでしかないんですね。この人たちに食べさせよう、飢えている人たちに食べさせよう、救いを求めている人たちに助けを与えようと思っても、とても自分たちには何も差し出すものがない、とても自分たちの、まあ、手には負えないと言いましょうか、何一つ自分たちにはできない、そういう思いを弟子たちは抱かずにおれない。しかしそういう中にあって、その根本的な貧しさの中にあって、イエス様は絶望するわけではなく、一人ご自分が何をしようとしているか知っておられたというのです。ただもちろんイエス様にとってはこんな状況は痛くも痒くもないんだと、自分の手にかかればこれだけの人たちを助けるのも朝飯前だと、そういうことを言ってるわけではないのです。イエス様はスーパーマンみたいな人で、並外れた能力を持っているからどんな困った人がたくさんいようが片っ端から解決できる、そういう魔法の杖をイエス様は持ってるよ、そういう都合のいい話をしているわけではありません。ご自分が何をしようとしているのか知っておられた。それは何を知っておられたのか、先ほど申しました通りです。過ぎ越しの祭りが近づいていました。ご自分が目の前に見るべきもの、もちろんまだそれは視野には入ってませんけれども、すでにイエス様の中に、イエス様の目に映り始めていたのは十字架の道なのです。ご自分が十字架の道を通って神の恵みをこの人たちにもたらす、そのために自分は来た、恵みに飢えてしまっている、本当、そして本当の命を失っているこの人々の前に、イエス様はご自分の進むべき道をすでにご存知であった、その思いを持って、その御心を持って今この大勢の人々と向き合っているのです。ですからイエス様は別に手品師のように5つの大麦のパンをパッパカパッパカ増やして見せているわけではないのです。何よりもまず心を尽くし父なる神の前に立ちます。貧しいパンを手に取って、そしてそこで天の父を仰ぎながら感謝の祈りを唱えて、そのパン、父から与えられるそのパンを人々に分け与えられていく。そのようにして5000人以上の人々、一人一人に父なる神の恵みが注がれていく。すべての人が欲しいだけ分け与えられると言われるほどの恵みが、すべての人に満たされていく。いや、すべての人が満ち足りただけではなくて、残ったパンのくずを集めたら12のカゴがいっぱいになる、それほどに神の恵みはあふれ出るほど人々の上に注がれた。それが今日のこの奇跡の物語の内容です。そしてもう一度ここに示されている神の御心を改めて味わう御言葉を一つ今日は注目したいと思うんです。それは12節の言葉です。まあ今申しましたけれども、イエス様は貧しいパンを取って天を仰いで感謝の祈りを唱え、そのパンを人々に分け与えた。すると人々は全てのものが欲しいだけ受け取り満腹することができた。その時に、まあ、12節ですけれども、その時にイエス様が弟子たちに言うんですね。少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさい。 すべてのものが満ちたり、なお余りある、そういうパンを無駄にならないように、少しも無駄にならないように残ったパンのくずを集めなさい。で、この無駄になる、無駄にならないように、無駄になると訳されている言葉は、失われる、人が滅びるという意味を持っています。つまり、別の意味で言えば、失われることがないように、滅びることがないように、そういう意味なんですね。で、そう聞くと、ピンとくる方いらっしゃるかもしれませんけれども、その同じ言葉が使われているところがヨハネによる福音書にはいくつかありますが、その一つが、3章の16節。ごめんどうですけども、少しページを前にくくっていただいて、167ページをご覧いただきますと、その3章16節の2言葉があります。167ページですね。ヨハネによる福音書3章16節。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。ヨハネによる福音書の中でも、いや聖書の中でもとりわけ、人々に愛され、また重要とされている御言葉です。で、この中で一人子を信じる者が一人も滅びないでと言われる、その一人も滅びないでという部分が、先ほどの少しも無駄にならないようにという言葉と同じ言葉なんです。パンの奇跡においても、父なる神は一人子であるイエス様を私たちに与え尽くすほどに、私たち一人一人を愛してくださっている。一人も失われてはならない、一人も滅んではならない、それが神の御心なんです。貧しいものかもしれない、無力なものかもしれない、いや人の目にはとても役に立たないようなものとしか思えないかもしれない、いやしかしそのようなものであったとしても、神はその人が失われ滅んでしまうことを願ってはいらっしゃらないのです。むしろその一人さえ滅びることがないように、ご自身の愛を注いでくださる、あふれるほどに注いでくださる、現実にご自身の一人子イエス・キリストを十字架の上で与え尽くしてくださるほどに、一人一人に神はその恵みを注いでくださるのです。一人一人です。この恵みの重みを今日私たちは改めて心に留めたいと思います。その意味で言うならば、一人一人の人生に起こること、それもまた神の目には同じと言ってよいでありましょう。一人たりとも神の前に失われることを神は望まない。一人一人にその恵みが注がれている。そうであるならば、私たちの人生に起こることすべてもまた意味があることなんです。今はそうは思えないかもしれない、何の役にも立たない、いやむしろそんなものはない方が良い、災いと悲しみの種としか思えないことすら、神の目には必要なものであり、神の御手の中で私たちを天の恵みへと返す、天の恵みへと生かす尊い宝へと変えられていく、この神の恵みの驚くばかりの豊かさ、そしてそれが私たちに与えられているということを今日は深く覚えたいんです。で、最後にもう一度ヨハネによる福音書の6章に帰ってみます。あっち見たりこっち見たりで申し訳ないんですが、その12節の少しも無駄にならないようにという言葉に今注目いたしましたが、その後13節ですね、実際そのように言われて弟子たちが まあ、残ったパンのくずを集めた。そうすると人々が、まあ、食べてなお残ったパンのくずで12のカゴがいっぱいになったと言われています。おすごいな、まあ、思われるかもしれませんけれども、ただある人が言っておりましたが、12と言いますとまさに12人の弟子たちと同じ数なんです。そこにそこまで本当にこだわるべきかどうかは分かりませんけれども、ただでも注目した人がいる。イエス様と共にいた12人の弟子たち一人一人が自分のカゴにいっぱいのパンくずをこう集めることができた。つまり一人一人がやはり有り余る、なお余りある神の恵みを自分の体を持って体験する、味わい体験することができた。それはやっぱり12人の弟子たちにとってはかけがえのない経験だったのではないか、そういう話です。本当にそうだと思います。ただ神は言葉だけで語っているわけではなくて、私たちの手にその恵みの豊かさ、重さをその都度その都度体験させてくださる。まあ、もちろん私たちは悲しいことにそういうことを忘れてしまうことが多いんですけれども、でも時に応じてそのような神の恵みの重さを一人一人が体験できるように導いてくださる。大麦のパン5つしか持ち合わせていない貧しさの中にあろうとも、いやその時にこそ神はご自分の恵みを持って空っぽの私たちの手を恵みで持って満たしてくださるのです。そうした神と共に歩んでいく神の恵みを与えられながら、注がれながら歩んでいく道、私たちもまたその道を改めて見てまいりたい。まあ、それは初めに申しました通り、イエス様が十字架をもって私たちのために勝ち取ってくださった道です。それほどの豊かさがあるということ、確かさがあるということ、私たちはその神の恵みに信頼して神から与えられていく一つ一つの道、一つ一つの務めを大切に受け止めていきたいと思います。そのところから神の恵みに押し出されて、そして一つ一つを無駄にすることなく、神の満ち溢れる恵みとして受け止めてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、主イエスが、奇跡的な仕方で飢えているもの、貧しいものを有り余る恵みを持って満たしてくださった、その物語を通して私たちにあなたの恵みの豊かさを、その重みを悟らせてくださったことを感謝いたします。私たち自身は役に立たないような貧しさしか自分自身のうちに生み出すことができないものです。また私たちの人生に起こることもそのようなことばかりであるように思われることがあります。しかしあなたはそのすべてを通して恵みを与えてくださいます。何一つ失われることがないように、滅びることがないように、あなたは恵みをもって満たしてくださいます。どうぞあなたのその恵みに信頼して歩むことを私たちに教えてください。またその恵みを分かち合っていくその務めに、私たちが心を尽くし力を尽くして献身していくことができますように導いてください。言い尽くしません感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。